ヨシュア記第2章1節から7節。聖書の女性その7、ラハブ。ヌンの子ヨシュアはシティムから密かに二人の者を偵察として使わしていった。さあ、あの地とエリコを見てきなさい。彼らは行ってラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まった。ある人がエリコの王に、イスラエル人の数名の男たちが今夜この地を探ろうとして入ってきましたと告げた。それでエリコの王はラハブのところに人を使わしていった。お前のところに来て、お前の家に入った者たちを出せ。その者たちはこの地のすべてを探ろうとしてやってきたのだから。ところが彼女はその二人をかくまっていった。そうです、その人たちは私のところに来ました。でもどこから来たのか私は知りません。暗くなって門が閉じられる頃、その人たちは出て行きました。どこへ行ったのか私は知りません。急いで彼らを追ってご覧なさい。追いつけるかもしれません。彼女は二人を屋上へ上がらせ、屋上に積もんであった天の茎の中に覆い隠していた。追っ手たちはヨルダン川の道をたどり、渡し場までその人たちを追っていった。門は彼らを追う追っ手たちが出ていくとすぐに閉じられた。
今回登場しますのはエリコの町に住んでいた女性で、名前をラハブと言います。神様がラハブにしてくださったことを通して、今回私たちは大きな慰めや励ましを神様からいただきたいと思います。まずは聖書がこのラハブという女性についてどのように記しているか、描いているか、これを見ていきたいと思います。まずは今日皆さんとご一緒に読んだ箇所と関係しているところです。ラハブはイスラエルの偵察兵を助けました。これについて見ていきたいと思います。イスラエルの民がモーセに率いられてエジプトを脱出しました。そして神様がアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてその子孫であるイスラエルに与えると約束された約束の地に向かっていったわけです。ところがモーセが12人の偵察隊をこのカナンの地、約束の地に送ったところ、戻ってきた12人のうち10人が、あそこは確かに素晴らしいところだけれども、こうそこに住んでいるカナン人たちは非常に巨大で強力だから、自分たちはもうとてもとてもあんなところに入っていくことはできないと言ったわけです。残る2人、ヨシュアとカレブは、いやでも神様がついているんだから絶対に勝てる、大丈夫だ、そう言いました。しかし民衆は10人の方の声に惑わされて、ああ自分たちは約束の地に入ることはできないのだと、そのように信じ騒いだわけですね。そしてその信仰の通り、彼らはその時は約束の地に入ることができませんでした。その後40年間イスラエルの民は荒野を放浪することになります。そして古い世代が絶対大丈夫って言ったあのヨシュアとカレブ以外みんな死んでしまった時に、ついに約束の地に入る時がやってまいりました。最初に攻略するのはカナンの地の中でも交通の要所にありましたエリコという町です。モーセの後を継いでリーダーとなったヨシュアはまずエリコの町の様子を探るために先に2人の偵察兵をエリコに送りました。そのエリコの町にラハブが住んでいたわけですね。ラハブの仕事は遊女であった、そのように書かれております。今回読みませんでしたが13節でラハブは自分の家族についてこのように言っています。私の父、母、兄弟、姉妹、 またこれに属するもの、こう言ってるわけですね。夫や子供のことは彼女は何も言わなかったわけです。ですから、ずっと独身であったか、あるいは子供が生まれる前に夫を亡くしたか、とにかく独り身だったということがわかるわけです。普通そういう境遇の娘は父親か兄弟が養うものなんですが、何らかの事情で彼女自身も働かなければ生活できない状況だったのでしょう。それが遊女の仕事だったということです。さて、うまく町の中に潜入できたイスラエルの偵察兵たちはその遊女ラハブの家に泊まることにしました。ただユダヤ人に与えられているモーセの律法では姦淫が厳しく禁じられていますから、偵察兵たちは自分たちが遊ぶためにラハブのもとに行ったわけではありません。おそらくラハブは宿屋を経営しながら、求められれば春も売ると、そういうことをしていたのだろうと思います。その宿屋に泊まったわけですね。15節、これも今回読みませんでしたが、15節にこのように書かれています。彼女の家は城壁に立てこまれていて、彼女はその城壁の中に住んでいた。エリコの町を高い城壁がぐるりと取り囲んでいるわけですが、もちろんその城壁の中に、内側に、たくさん建物があるわけですけれど、ラハブの家はその城壁の中にあったということなんですね。ですから町の中の宿屋に泊まるよりは、ラハブの家の方が目立たないと偵察兵たちは考えてこの家を選んだのかもしれませんね。ところがそうは問屋が下ろしません。イスラエル兵がヨルダン川を渡ってエリコの町に潜入したことはすぐに発覚します。そしてエリコの王様の耳にその情報がもたらされました。王様は兵たちを使わしまして、潜入したイスラエルのスパイたち、これを捕まえるためにラハブのもとにやってまいります。そしてイスラエル人を出すようにとラハブに命令しました。ところがラハブはこの時イスラエルの2人の偵察兵をかばったわけです。彼女は王様から使わされた兵隊たちに言いました。いや、確かにあなたたちがおっしゃるような人たちはうちに来ました。でもイスラエルの人たちだなんて私は知りませんでした。それにもうとっくに町を出てしまいましたよと、そのように彼女は答えたわけです。そしてそれを信じたエリコの兵隊たちが町の外に出ていくと、ラハブはイスラエルの偵察兵たちを逃がしてやりました。さっき申し上げたように彼女の家は城壁の中にありました。ですから窓は城壁の外にもついているわけですね。その窓から城壁の外にロープを垂らしまして、それを伝って町の外に出られるようにしてあげたわけです。そして彼らが逃げる際にラハブは偵察兵たちにある約束を取り付けました。それはイスラエルがエリコの町を滅ぼす際には自分と家族の命を助けてくれるようにということです。自分たちがあなた方をこうやって助けてあげました、今度は私たちをあなた方が助けてください。するとイスラエル兵はその願いを聞き遂げたわけです。分かった、その通りにしようと。だから印としてね、家に赤い紐をぶら下げといてくれよと、そしたら私たちはその家を攻撃しないから、そのように約束をしたわけです。そしてついにイスラエル全軍がエリコにやってまいりました。でもさっき言ったようにエリコというのは高い城壁に 守られている町です。さあ、どんなふうにイスラエル軍はこの町を攻略したんでしょうか。それは大変常識外れの方法でした。神様の命令通り、ヨシュア率いるイスラエル軍は毎日一回黙ってエリコの町の周りをぐるりと回るんです。次の日も、また次の日も、また次の日も、6日間それが続きました。そして7日目には7回回ったんです。7回回り終わった後、ヨシュアの合図で祭司たちが一斉に角笛を吹き鳴らし始めました。そしてそれを聞いた兵士たちがこれまた一斉に時の声を上げたわけです。うわーと。するとなんとあの堅牢なエリコの城壁が勝手に崩れ始めました。まあ城壁全部崩れたわけじゃないと思いますよ。もし城壁全部崩れたらラハブの家も壊れちゃってね、彼らも下敷きになって死んでしまいますから、イスラエル軍が侵入するその場所が崩れたということでしょう。まあ、このようにしてイスラエル兵たちはエリコの町に侵入し、その後徹底的にその町を破壊して、また住民たちを殺害しました。しかし偵察兵たちがラハブに誓った通り、ヨシアはラハブとその家族、親族は手を出さないようにと命じ、その通りになりました。ラハブ、またその家族、親族は命を助けられることになったわけです。これが旧約聖書、ヨシュア記に書かれているラハブに関する記録です。さて、ラハブについては新約聖書にも記事が載っています。彼女は新約聖書でその信仰を褒められているのです。これが二つ目です。書かれているのはヘブル人への手紙11章。このヘブル書11章には旧約聖書に登場する信仰深い人たちが次々とリストアップされています。アベル、エノク、ノア、アブラハム、サラ、イサク、ヤコブといった人たち、あるいはモーセ、こういった人々の名前が挙げられています。そのまあそうそうたるメンバーと並んでラハブの名前が挙げられているんです。ラハブが立派な信仰者であったということをヘブル人への手紙の作者は書いています。皆様お手元のアウトラインの方にその箇所を引用してあります。ご覧ください。ヘブル書11章30から31。信仰によって人々が7日間エリコの周囲を回ると、その城壁は崩れ落ちました。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な者たちと一緒に滅びずに済みました。このように書かれています。ここに滅びずに済んだという言葉が書かれています。滅び、エリコを攻めるイスラエルの兵隊たちに対してヨシアはエリコを聖絶しなさい、このように命じています。聖書の聖に絶望の絶、立つという漢字ですね。新改訳聖書では聖絶というふうに訳しています。新共同訳では滅ぼし尽くして主に捧げよという命令です。口語訳では主への奉納物として滅ぼさなければならない、そのように訳しています。通常戦いに勝利した軍隊は、まあ、敵の戦闘員である男は殺すとしても、女性や子供は生かして奴隷にしましたし、家畜や食料や宝物は奪って自分たちのものにしました。ところが聖絶しなさいというこの命令は、そういうことをしないで徹 底的に破壊して一人残らず全滅させなさいということなんです。しかも口語訳や新共同訳が訳しているように、それは神様に捧げるためだっていうんです。神様がそれをお命じになっている、望んでいらっしゃるというニュアンスなんですね。まあそこだけ聞くと非常に残酷な話ですね。女性や子供たち含めてもう皆殺しにしてしまえっていうわけです。なんと残酷なことだろうかと思いますが、イスラエルによる約束の地侵略、まあエリコ攻略もその一環なわけです。すでにカナン人が住んでいるところにイスラエル人が入っていってそこを占領するわけですね。カナン人からすれば侵略戦争なわけですけれども、これは単なる侵略戦争ではなく、信仰的にはそこに住んでいるカナン人たちに対する神様による裁きという側面があるのです。神様はアブラハム、イサク、ヤコブを通してカナン人たちにご自分の存在と、また神様がくださる救いについて語ってこられました。そしてその後も400年以上神様はカナン人たちが悔い改めて誠の神様を信じるようになるのを待ってこられたわけです。しかしカナン人たちはその悔い改めのチャンスを生かすことがありませんでした。ですから先ほど読んだヘブル人への手紙11章では不従順な者たちと呼ばれているわけです。ところがその不従順な者たち、カナン人の一人であったラハブは他の人たちと違ったわけです。宿屋を営んでいた彼女は旅人たちがもたらす噂話を耳にしていました。彼女は偵察兵をなぜかくまったのか、その理由を彼らに語っています。それが9節から11節に書かれています。これは皆様お手元のアウトラインに引用してあります。そちらをご覧ください。9節から11節の言葉です。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちがあなた方に対する恐怖に襲われていること、そしてこの地の住民が皆あなた方のために震えおののいていることを私はよく知っています。あなた方がエジプトから出てきたとき、主があなた方のために葦の海の水を枯らされたこと、そしてあなた方がヨルダン川の向こうにいたアモリ人の二人の王、シホンとオグにしたこと、二人を聖絶したことを私たちは聞いたからです。私たちはそれを聞いたとき心が萎えて、あなた方のために誰もが気力を失ってしまいました。あなた方の神、主は、上は天において下は地において神であられるからです。彼女はそのように言ったのです。一般のエリコの人たちはイスラエルの噂を聞いて震え上がりました。そして意気消沈してしまっただけでした。しかしラハブはさらに一歩進んだんです。イスラエルの信じる神様こそ全人類の神、そしてこの自分が信じるべき唯一まことの神だと彼女は知ったのです。そしてこの方に従うべきである、そう決心したわけですね。周りに一人の信仰者もいない環境で、限られた情報の中でラハブはまことの神様を見出し信じ、そしてそれに基づいて行動したわけですね。ヘブル書はそうしたラハブの信仰を高く評価して、あのそうそうたるメンバーが載っている信仰者のリストの中に彼女の名前を載せたわけです。これが聖書に書かれている2つ目の記録です。そして3つ目、彼女は有名人の先祖になりました。ラハブがやったことはエリコの人たちからすれば 利的行為です。敵のスパイを助けて、まあ、国の安全保障を脅かしたわけですよね。もしバレたらひどい拷問の末に殺されることになったはずです。ラハブは命を懸けて彼らをかくまったわけですね。それはなぜかといえば、誠の神様は神の民であるイスラエルを助けた自分も神様によって守られると信じていたからです。それは彼女の思い込みではありませんよ。神様はイスラエルの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに対して約束されました。私はあなたを祝福します、そしてあなたのを通して全世界の国民を祝福します。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪うとおっしゃったわけですね。イスラエルの民に対して良いことをしてやったラハブが神様によって守られ祝福されるのは、これは当然のことなのです。それは神様の約束だからです。神様はラハブの命がけの信仰に応えてくださいました。それはただ単に滅びを免れることができたというだけではありません。その後ラハブはイスラエルの民に加えられます。イスラエルの民と共に生活するようになりました。もちろん彼女だけじゃなくて、彼女の家族親族も一緒でしょう。そこで別れちゃったらね、いずれ滅ぼされることに なってしまいますから。そしてその後ラハブはイスラエルの男性と結婚します。その男性はサルマという人です。古い訳だとサルモンっていう名前になっています。この人はユダ族に属する男性です。二人には男の子が生まれました。その子供の名前をボアズと言います。ボアズってなんかどっかで聞いたことのある名前だな。ルツ記に出てくるんです。ルツに優しくしてくれた信仰的な農場主ですね。そして後にこのルツと結婚したわけです。そしてボアズとルツの間に男の子が生まれます。名前をオベデと言います。そのオベデの子供の一人がエッサイ。エッサイの八男坊があの有名なダビデ王です。ということはラハブはダビデ王からするとひいひいおばあちゃんにあたるということなんです。大変な有名人の先祖になったということです。さてダビデ王が登場したということは、その子孫に誰がいるかもうお分かりですね。そうです、救い主として地上に来られたイエス様です。遊女で外国人だったラハブを通して神様は救い主をこの世に送ってくださったのです。そのことはマタイの福音書一章の系図に書かれております。ラハブがいなければイエス様の系図はそこで途切れてしまったんです。ラハブの命がけの信仰によって私たちはイエス様と出会い、救いを体験し、今こうして共々に神様に礼拝を捧げていることになっているわけです。やがて私たちが死んで天国に行った時はラハブ先輩を見つけて感謝しないといけませんね。これがラハブについて聖書が描いていることです。ではここから私たちは一体何を学ぶことができるでしょうか。それは一言で言いますと、聖書の神は救いの神であるという真理です。聖書の神は救いの神である。三つ申し上げます。一つ目は、神様は人の救いを願っていらっしゃる。これが一つ目のことです。 まあ、日本にかつてね、織田信長という大名がおりました。まあ、天下統一一歩手前まで、行った方ですけれども、この織田信長、最初から強かったわけではないわけですね。周りに、強い大名いっぱいいました。まあ一人はね、武田信玄、そしてもう一人が今川義元。なんかイメージとしてね、今川義元ってなんか公家さんみたいなね、あの格好してて、あんまりこう強そうじゃない、なよなよした雰囲気、イメージが、まあ、かつてのドラマのせいであるんですけれども、まあ、めっぽう強かったんです。街道一の弓取りというふうに言われておりました。まあ、東海道一の強い大名ということです。まあ、その今川義元に織田信長が勝ったことで、その後大躍進をするということになるわけです。そしてその戦いの後、桶狭間の戦いの論功行賞では、義元を討ち取った、義元をね、実際に倒した武将よりも、今川軍が今どこで野営しているかという情報をもたらした武将の方がより高く評価されたんです。なぜなら、戦いにとって正確な情報というのが非常に重要なのだということを信長がよく知っていたからなんですね。ヨシヤも優れた戦術家でした。ですからエリコ攻撃を前にして敵の内情を探るために偵察兵を送ったというのは、これは至極当然のことでした。そしてここが重要なところなんですが、神様もそれをお止めにならなかったということです。なんで重要なのか、この後話しますよ。40年前、12人の偵察兵たちが同じようにカナンの地に派遣されて、さっき言ったようにそのうちの10人がこれはもう無理だっていう否定的なことを散々アピールしたために、結局イスラエルの人たちの信仰が萎えてしまって、結局約束の地にその時入れなかったわけですね。今回ももしかしたら同じことが起こるかもしれないわけです。しかもこれは後から分かることになるんですが、イスラエル軍がエリコの城壁を突破したのは、偵察兵がもたらした情報をもとにして立てられた作戦のおかげではないですね。神様の奇跡によって城壁が崩れたんです。偵察兵がね、エリコの城壁調べてきて、あそこ弱いですから、あそこから行くと絶対に突破できますよと。よし、じゃああそこ狙おうって言って崩したんじゃないんです。神様に言われた通り、ぐるぐるぐるぐる7日間町の周りを回って時の声を上げたら、神様がその城壁を崩してくださったわけです。じゃあ偵察兵の情報いらなかったじゃないかと。そんな危険を冒してまでね、また不信仰に民を陥れるかもしれない、そんな危険を冒してまでヨシュアは偵察兵を送る必要なかったじゃないかと。で、仮にヨシュアがそうしようとしたとしても、神様がやめとけと、今それ必要ないからと、止めてもよかったんじゃないかなと思うわけです。しかし神様はそれをお止めにならなかった。神様は偵察兵をエリコの町に送ることをよしとなさいました。なぜかといえば、そこにラハブが住んでいたからです。偵察兵をラハブのもとに送り、この3人を出会わせるためだったんです。そしてそれによって、すでに誠の信仰を持つようになっていたラハブを滅びから救い出して、さらに神の民、神の家族であるイスラエルの中に加えるためです。そのためにわざわざ神様は2人の偵察兵がエリコに赴くように導かれたわけですね。神様の願いは人の救いです。神様は皆さんを愛し、皆さんと深い交わりを持ちたいと願っていらっしゃいます。その結果、皆さんはイエス・キリストを知り、イエス・キリストを通して 神様の子供になることができたのです。皆さんだけではありません。皆さんの大切なあの人のこと、家族やお友達、まだイエス様を信じていないけれども、あの人たちのことも神様は愛し、神様は救いたいと願っていらっしゃいます。そして何かを始めてくださっています。私たちはそれを信じましょう。一つ目、神様は人の救いを願っていらっしゃるということ。二つ目は、神様はどのようにして人を救われるのか、恵みによって人を救われるということがこのラハブの記事からわかります。神様が救おうとお決めになったラハブは、アブラハム、イサク、ヤコブの子孫であるユダヤ人、イスラエル人とかヘブル人とも言いますけれども、イスラエルの民ではないわけです。神様が全滅させなさいとおっしゃるほど罪深かったカナン人の一人だったんです。そしてその仕事は娼婦でした。しかし神様はそのようなこととは関係なく、ラハブの信仰をご覧になって彼女を救い出し、神の家族として受け入れてくださったんです。救いは人の良い行いに対するご褒美として与えられるものではなくて、一方的に神様からのプレゼントとして与えられます。これを恵みと言います。行いによるのではなく、ご褒美ではなく、神様からの一方的なプレゼント、そのようにして与えられる、これが私たちに与えられる恵みです。聖書の神様は恵みの神です。ただし、ラハブが神様の家族となって神様との深い交わりを体験することができるようになるためには、イスラエルの民に加えられる必要がありました。カナン人のままでは神様との深い交わりに彼女は入ることはできなかったんです。イスラエルの民に加えられることによって初めて彼女は神様との深い霊的な交わりを体験し、神様からの祝福を味わうことができるようになったんです。ラハブは女性でしたから、割礼を受ける必要はありませんが、それでも他のイスラエルの民と同じように、モーセの律法に従った生活をしなければなりませんでした。つまり、ユダヤ人にならなければならなかったんです。しかし今の時代はそうではありません。神様と親子としての深い交わりを持つのに、ユダヤ人のようにならなくていいんです。日本人のままでいいのです。イエス様が救い主として来られて、私たちの罪の罰を身代わりとして受けて、それによって私たちの罪が許されました。イエス様の十字架、そして十字架で流された血潮によって私たちの罪は全て許されました。その時、私たちはユダヤ人にならなくても日本人のままでも救われて神様の子供にしていただいて、神様と親子としての交わりを持てるようになったんです。そのことがエペソ書に書かれています。エペソ2の11から13エペソ2の11から13ですから、思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々、これユダヤ人のことですね。ユダヤ人からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、神様がアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてその子孫であるユダヤ人と結ばれたさまざまな祝福の契約、約束があります。それに関しては異邦人は蚊帳の外だったんです。 そしてこの世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。ユダヤ人にならなければ、神様を信じてユダヤ人にならなければ受けられなかった神様との素晴らしい交わり、祝福が、日本人のままでも、この生活スタイルのままでも与えられるようになりました。そういう時代が来ましたよとエペソ書は言っているわけです。神様の恵み、一方的に神様が与えてくださった救い、それをいつも思い起こして感謝を捧げていきたいと思います。私たちはこのままの姿で神様によって見出され、神様によって拾い上げられ、そして今考えられない祝福を与えられる身分とされています。そして3つ目は、神様は救いに必要な情報を必ず与えてくださるということです。救いに必要な情報を神様は私たち人間に与えてくださるということです。偶像礼拝にまみれて不道徳な生活が当たり前だったエリコの町の中で、ラハブは真の神様について知ることができました。それだけでなく、この方に人生を委ねて信頼する決心ができるよう、神様は必要な情報を彼女の耳にもたらしてくださったわけです。いかにイスラエルが信じている神様がすごいお方なのかっていう情報、それが彼女の耳に入るように配慮してくださったわけです。アブラハム、イサク、ヤコブとその子孫であるユダヤ人の信じる神様は、海を真っ二つに分けて、当時の超軍事大国であるエジプトの軍勢からイスラエルを守られました。またイスラエルに対して戦いを挑んだアモリ人が全滅させられたということも聞きました。あなたを呪う者を私が呪う、神様が言われた通りのことが起きたわけですね。しかしその情報はラハブにだけもたらされたわけじゃないんですね。ラハブはもう町中の人たちが震えおののいていますと言いました。エリコの王様も他の民もみんなそれを知っていたということです。ただ他の人々は意気消沈して震え上がるだけでしたけれども、ラハブの場合はそこから一歩進んで、この強い神様こそ自分が信じるべき本当の神様であり、自分はこの方に信頼し、また従わなければならないと考えたのです。そのように考えたのはラハブだけでした。みんな同じような情報が与えられたんです。で、ラハブはそれによって神様を信じることができました。ということは他の人だってその情報を通して救われるのに必要な内容はすでに与えられていたということですね。あとは人が、それを聞いた人がそれをもとにどのように決断をするかということにかかっているということです。神様は私たちにご自分のことについてさまざまな方法で教えてくださいます。例えばこの宇宙、この自然界、それを見ると、この宇宙、この自然を設計し、創造し、今も動かしている知的な存在があるということは、十分気づくことができます。イエス様という名前はね、この世界を見てもわかりませんよ。十字架とか復活、そういうこともこの世界を見てもわかりません。しかし、超越した知的な存在が、この世界をお作りになった、そして今も動かしておられるということは、この自然を見れば私たち人間は気づくことが できるのです。そしてそれに基づいてこの宇宙を作り、宇宙を今動かしておられるその超越的な存在、知的な存在についてもっと知りたいという願いを持った人に対しては、ラハブのところに偵察隊が送られたように、さらに救いに必要な情報が送られることになります。今ホームページでアップするために録音をしておりますけれども、教会のサイトをご覧になる方の中にはまだ自分はクリスチャンじゃないという方もいらっしゃると思います。でもそういった方々がわざわざ中通りコミュニティチャーチのホームページを読んで、またこうしてメッセージの音声をお聞きになっているということは、考えてみれば奇跡的なことですよね。サイトを通して神様がその方々に救いに必要な情報を与えてくださっているということなのです。すでに神様が与えてくださっているその情報がますます神様によって深められて、そして信仰の決断まで至ることができるようにということを願います。あるいはここにいらっしゃる方々は皆すでにイエス・キリストの福音を信じて救われたクリスチャンです。そういう私たちはすでに私たちが受け取ったその救いをもっともっと深く味わうことができるようにと願いたいと思います。救いというのはただ一回経験すればそれで終わりというものではありませんね。ラハブはただ滅びを免れたというだけで終わったんじゃないんです。その先イスラエルの民に加えられ、神様との霊的な交わりを実際に体験できるようになりました。さらに進んであの有名人たちの先祖になる、さらには御子イエス様の先祖になることができるという祝福まで用意されていたわけです。私たちに与えられている救いはただ単に罪が許されて将来地獄で滅びることがないというだけではありません。天のお父様になってくださった神様からさまざまな祝福を永遠にいただき続けることができるということなんです。それをもっともっと私たちは味わうことができます。私たちがそのようにすでに与えられたその救いをもっともっと深く体験したいですという思いを抱き、またそれを神様に申し上げていくならば、そのために必要な情報は神様が与えてくださいます。先日シェリル・ブレウィットさん、シェリル・ブレウィットさんという、アメリカの、伝道者とか歌手とかね、そういった活動されている方の話を読みました。この方は1980年のミスアメリカにもなられた方だそうです。このシェリルさんは11歳の時に交通事故に遭ったそうです。そして左足を粉砕骨折してしまいました。幸い切断は免れたのですけれど、左足が右足よりも5センチ短くなってしまったそうです。かなり短くなってしまったんですね。そしてその事実をシェリルさんは17歳になるまで周りの友達にはずっと隠してきました。恥ずかしかったからだそうです。そんなある時、教会の礼拝式でイエス・キリストは今も奇跡の力をお持ちであるというメッセージが語られました。そこでシェリルさんは自分もイエス様にこの短くなってしまった左足を癒してもらいたいなぁと思ったわけです。しかしその時同時に次のような思いが浮かんできたそうです。 もし癒しが行われたとしても、ただ単に自分だけがハッピーになるんでは不十分だという思いです。癒しを通してイエス様の素晴らしさが周りの人たち、友達にも伝わらなければ意味がないよと、そういう思いが与えられたんだそうです。神様からの語りかけですね。シェリルさんは考えました。じゃあ一体どうしたら、ただ自分が癒されるだけではなくて、そのことを通して周りの人たちが感動する、神様の素晴らしさに触れる、そのためには一体どうしたらいいんだろうか考えた末、神様はいいアイデアを教えてくださいました。癒しの前に自分の左足が短いということを友達に先に知っておいてもらう必要があるよということです。そうじゃないと癒されたのかどうか分かりませんもんね。ずっと恥ずかしいから人に、友達には知られたくないな、見せたくないな、それを自分の方から友達に積極的に知らせなさいという、そういう語りかけを彼女は聞くわけです。そして彼女は実際その通りにしました。自分の足の長さがはっきりわかる服装です。まあスカートなのかショートパンツなのか、自分の足がはっきり見えるような、そういう服装をして、一日中学校のホールに立っていたそうです。通る人たちは、あの子の左足ちょっと短いぞということがわかる、そういう格好して立ってたということです。そしてその一日が終わりました。一日が終わってみると、シェリルさんは足の癒しのことなんかもうどうでもよくなっていたそうです。それよりももっと素晴らしい体験をしたからです。シェリルさんはイエス様の素晴らしさを表すためにホールに立ち続けました。そのシェリルさんと共にイエス様が確かに一緒にいてくださるという体験を味わわせてくださったそうです。イエス様が命がけで自分を愛してくださっている、自分もまたこのイエス様のことが大好きだという思いが心の中に満ち満ちている、その大好きなイエス様がこの私と共に学校のホールに一日中立ってくださっている、神様の臨在に包まれるという素晴らしい体験をシェリルさんしたので、もう足が癒されるとか癒されないとか、もうそんなことはどうでもいい気分になっていたそうです。で、気がつくと足が5センチ伸びてたんだそうです。癒されたということは素晴らしいことですけれど、それよりも神様との深い深い愛の交わり、それまで体験することもなかった素晴らしい交わりを体験したことの方が、もっと素晴らしいことでした。神様は私たちにもイエス様を通して素晴らしい交わりを与えてくださっています。救いに必要な情報を余すところなく私たちに提供してくださった神様は、私たちがどのようにしていくならば神様との深い交わりをもっと深く体験できるようになるのかということを、その時々さまざまな方法で私たちに教えてくださいます。神様、そのような体験、もう今も素晴らしい体験させていただいていますけれども、もっともっと素晴らしい体験をあなたの前にしていきたいです。どうか教えてください。そのような祈りをこの1週間積み重ねていきましょう。来週お会いするのが楽しみです。それぞれ証を持ってこの場所に集まってこられるといいなと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日は外国人の遊女であったラハブについて 学びましたが、彼女の人生生涯を通して私たちはあなたから今日大きな慰め、また励ましチャレンジをいただきました。私たちもラハブが体験したように、私たちならではの祝福をあなたの前に味わうことができるようお導きください。そのために必要なものは全てあなたが備えてくださると信じます。お一人一人のこの一週間の歩みをあなたが祝福してくださいますよ。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。